発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れ、こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄は岡山出張のためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あの弟ですね、
はい、
しばらくですね関西に行ってきまして、
はい、これので
3泊4日で、うん、4件もあったのかな、
うん、
大阪、京都、うん、奈良、滋賀っていう風に言ったんだけど、うんうん、僕の友達で森の案内人の三浦さんっていう人がいて、うん、で奈良の春日大社をね、
うん、
歩いてったんだけど、うん、ほら僕カビの研究者じゃん、
はいはい、
で向こう木の研究者じゃん、
はい、
100メートル歩くのに1時間ぐらいかかるんだよね、うん、ここの木はこういう風になって、まあその、うん、なんか春日大社ってすごい面白い森で、はい、その一菓子っていうなんかものすごく成長が遅いんだけど、うん、ものすごく巨大になるその古代の、うん、樫の木と、うん、あと藤ってあるじゃん、こうつるみたいな、
はいはいはい、
ちょっとブドウっぽいやつ、あれの原生のなんか樹齢千年とかの藤とかがあるんだよね、
うん、
だからなんかこう普通の森と全然違って、
うん、
でそうするとこうなんかちょっとカビの出具合とかも違ってくるんですよ、はいはいはい、だからこうずっと三浦くんがこうなんか木の話をして僕はカビの話をし続けるっていう回をやって最高に面白かったけど、うん、ずっと外いたから暑くて倒れそうになりましたね、
は
い、
カビの研究しに行ったんですか。
一応なんかいろいろ仕事が雑誌の取材とかがあって、うんうんうん、でそれの合間にその趣味でその15人ぐらいでその奈良の面白い人たちと一緒にその森を見るっていうのをやった。
へ
え。やっぱねなんかこういいよね、東京だとそういう遊び方ってなかなかしないから、うんうんうん、関西ってそういうなんか雅なさ風情のある人たちがいっぱいいるから、うんうんうん、なかなかこう森をひたすら歩くみたいので半日潰すとかね、うん、楽しい遊びできてよかったなと思います。
じゃあ今度森の案内人さんに
ね、
そうそうそう、楽しみ方聞かないとですね。
なんかね年になんかこれ2回目なんだけど、うん、年に2回2、3回ずつ毎年やりたいねって言ってて、うん、1回山梨の森にも来てほしいんだよね。
あ、歩きたいです一緒に、
うん、でラジオのゲスト出てもらう、うん、森なんだ
よ。じゃあよろしくお願いします、はい、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。今日の手前味噌は地ビールの話。今日のゲストは小菅村のファーイーストブルーイングの代表取締役山田志郎さんです。山田さんこんにちは。
こんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
小菅村からはるばる、はい、ちょっと簡単に自己紹介をしていただいていいでしょうか。
はい、会社自体は7年目になるんですけども、うん、ビールの会社をやっております、
はい、
で、実は去年までは自社工場がない契約醸造だけの、うん、ビール会社だったんですが、
企画をして作ってもらうみたいな。
そうですね、
はいはいはい、
去年の5月に小菅村に工場を作りまして、うん、今、ファーイーストブルーイングとして、うん、小菅村からいろんなビールを作って発信をしてます、
は
い、
岡仲良しの酒屋さんで、うん、ある時からそのファーイーストブルーイングさんのビールがなんかこうビールコーナーに置いてあって、
うんうん、
なんだろうこのビールとかって言って飲み始めたんですよね、うん、僕もね。すっごいなんて言うんでしょう、僕の試験ですけど、すごくモダンなクラフトビールを作ってらっしゃるなというふうに思っていて、うんうん
はい、
クラフトビールって言っても実はすごくいろんなタイプのものがあるんですけど、どういうような感じのクラフトビールを作ろうって感じでやってるんですか。
そうですね、やっぱクラフトビールは多様性が、ね、やっぱ楽しみ醍醐味なので、うん、僕らも規制の枠にとらわれずに、うん、オリジナリティの高いものをどんどん作っていくということ、うんでやってます。
今ってこう一押しというか自分たちのこのアイデンティティはこのビールだみたいなものってあったりするんですか。
もちろんその変わったビールもねいろいろ作ってはいるんですけど、はいはい、やっぱり定番ビール、うん、うちで言うと3種類あるんですけども、うん、この定番3種類はやっぱり自信を持って、うん、お出しできるんじゃないかなと思ってます、
うん、何ですか、
はい、
なんていうビール
ですか。ホワイトですね、うん、とブロンド、うん、IPA です、
うんうん。そうで全部の今の商品って確か東京って商品名もついてますよね。
はい、もともと東京ベースでずっと活動をしてたので、うん、まあ、東京から発信するっていうことで、うん、ラベルにも東京って入ってるんですけども、うん、まあ、ご縁があって、うん、小菅村で今作ってるので、はい、ラベルもですね2パターンあってですね、源流ブロンド、源流ホワイトとか
って、あ、僕いつも飲んでるの源流の方、源流の方、
はい、はいはい、県内で販売してるボトルは全部そのラベルがついてます。
そうなんですね。
そうなんだ、はい、ホワイトはホワイトエールというかその小麦を使ったやつでやっていて、で、はい、でブロンドは普通のそのピルスナーというかラガーみたいな感じ。
そうです、ラガーではないんですけども、ゴールデンエールっていうスタイルですね。でピルスナーと同じように、すごく薄い色が出るモルトを使って、うん、で綺麗なこうゴールドを出しているビールです。
で IPA はそのもうそもそもエールビールだから、じゃあ全部、基本的にはそのスタンダードも全部エールビールでやっている
。はい、今のところ全てエールビールですね。
うん、結構そのスタンダードのところエールビールで行くぞっていうのはどういう。
そうですね、まあ、やっぱりクラフトビールは個性が大事だと思ってるので、うん、やっぱりエールビールの方が個性が出しやすいっていうところですかね。
余談なんですけど、そのビールってその2種類タイプがあって、うん、まあ、ラガーピルスナーとかって言われてるのとエールっていうのがあって、まあ、上面発酵下面発酵っていうので分かれるんだけど、うん、今日本で飲めるビールの9割以上はその、うん、エールじゃないもう一個のピルスナーラガータイプで、それはそのすごい低い温度でこう酵母型の沈殿させていくのゆっくり働いて、うん、で醸造時間も長くて、でその分味が綺麗でこういわゆるこうシュワッと喉越しのようなものになりやすいんだけど、うん、A はもうちょっと高い温度で発酵させたりとか、なんか匂いとかも結構いろんな幅が出て、うん、お酒っぽいビールって感じなんだよね、うん、だからクラフトビールのスタイルには向いてると言いつつも、でもやっぱりそのエールビールはエールビールでやっぱ結構奥深さとか難しさもあると思うんですけど、はい、なんかこうどの辺がこう自分たちのそのエールでやっていく時のなんか個性というか目指す美味しさかなっていうのあります？
そうですね、まあ、やっぱり香りですかね。ビール飲む方ってそんなに香りを気にせずにこう喉で飲む感じで、まあ、キンキンに冷やして楽しむと思うんですけども、僕らのビールはもうグラスにこう鼻を近づけた瞬間にパッとこう違いが分かるぐらい、それぐらいこう皆さんをこうハッとさせたいなと思って、そういう思いで作ってます。
僕匂い的に IPA が一番好きです、はいはい、なんかすごい複雑な匂いがして、
う
ん、
そうですね、
その、はい、ビールで香り出すってどうしたら香り出るんですか？
いくつか香りの元になるものがあってですね、うん、まず代表的なのがビールの場合はホップですよね、うんうん、香り付けに使うホップ、うん、まあ、投入するタイミングによって変わってくるんですけども、そのホップ華やかな香りが出るホップを使うと、であとはモルトですね、うん、まあモルトの種類によって、まあ、ちょっと香ばしいトーストっぽい香りを出すモルトもあるので、うん、そういうものを使うとか、あとはもっと焦げたもう色味もこう黒に近いような色味のモルトを使ってコーヒーのようなロースト感のある、うん、香りを出すとか、うん、であと最後にあるのが、エステルと言われる、まあ、ワインでもねよく聞かれると思うんですけども、うん、まあ、酵母が発酵の過程で作り出す、うん、エタノール以外の物質があるんですけども、うん、まあ、それがその酵母の種類によってはすごくこう印象的な香りを出すということで、うん、まあ、その3つが主な香りの元というか、成分の元ですかね。
ホップはその殺菌作用も含めてこうちょっと苦味とかをつけるその薬草みたいなもので、うん、モルトはその麦芽ですよね、うん、そのプラス微生物ってこの3つの、うん、だって日本酒だとぶっちゃけ酵母でかなり香り決まっちゃうから、うん、そうじゃないいろんな要素も含めてだから実はもっと香りがフューチャーされてもいいんだけど、うん、今までそうなってなかったっていうね、うん、
でも今こう日本国内でも世界でもやっぱクラフトビールってすごい増えてるなと思うんですけど、うん、なんか気になるビールとかってあるんですか？
この対応性の話に、うん、聞きたい、
はい、聞いてみたいな、
まあ、そうですね、まあ、今ビールすごくクラフトビールっていう意味では世界的なブームなんですよね、うんうんうん、世界中のいろんなブルワリーからすごい面白いビールが出ているんですけども、うんうんうん、まあ、大体その普通の製法で作っているビールというのはその、うん、算数とかその数字でだいたいこう把握することができる、この、まあ、例えばこの数値のアルファ酸を持っているホップを何分間煮沸すると苦味がこれだけ出ますよみたいなのがだいたい把握できるんですけども、一つなかなか難しいところがあって、野生酵母とかバレル熟成をすると
変数が入ってくるんですね。
そうですね、でそこがまだまだ誰も解明できない、これをこう使うとどうなるかっていうのがまだちょっと分かってない部分が大きくて、 まあ、ロマンはありますよ ね、はい、
管理できないわけですね、野生工房とかやっちゃうとね、
うん、一応その管理をするというか、まあ、大体こういう味に収めたいっていう方向性は研究、皆さん研究してるんで、うん、なんですか、指針みたいなものは分かるんですけども、うん、なかなかそれがその普通のビールを作るようにはすぐに結果が出てこなかったりするので、うん、
なるほど、
はい、
いや、この熟成、そのエイジングバレルでね、あるタルの中にこう熟成させていくやつとかも科学的に見ると結構謎らしくて、うん、どうしてそのああいう風にこう風味付けができていくのかとか、うん、こう色が変わっていくのかとかって厳密にはなんか分かってないらしくて、
うん、
そういうなんかこうあえてビールって計算しやすいものだからこそ、うん、計算で出てこないものを積極的に取り入れるってことですよね。
そうですね、うん、はい、
それはロマンある、
ロマンあるし、まだまだなんか進化してきそうですね、う
ん、僕チェコでさ、なんか地元の葉っぱみたいな薬草みたいなので、うん、ホップの香りをやってるビール飲んだことあるんだけど、うん、香りがもう全然違って、なんかちょっとなんかねトロッとするの、風味がトロッとしてバナナっぽい匂いが出てくるみたいな、うん、だからもう全くビールと思えないような味わいとかはするんですけど、うんうん、多分今まで僕らってそのビールの味のバリエーションって結構そんなにたくさんは感じてないはずですよね、うんうん、ちょっと苦いとか、うんうん、ちょっと爽やかとか、なんかこう、はい、今こう気になってるそのビールに新しく加えたい、強調したい、この味が面白いみたいなのってあります？
そうですね、今まではビールというのはどちらかというと苦味、うん、あとはまあそのカウンターにあるバランスを取るための甘み、うん、でこの2つで味の構成というのを整えたんですけども、うん、やっぱり僕らが今ちょっと新しい分野でチャレンジしたいのは酸味ですね。
うーん、
酸っぱいビール、
酸っぱい、健康に良さそうですね。
そうですね、
すごいな、ビールで酸っぱいか、
うん、その酸っぱさって誰が出すんですか、微生物ですか？
いくつかやり方があって、あ、うん、その乳酸発酵させるやり方が一つ、
あ、なるほどなるほど、は
い、で乳酸はどちらかというと優しい酸味が出るので、うん、比較的コントロールはしやすいですね、うん、であとは野生酵母、
あ、はい、はいはい、酸を出すつ、うん、やつを使うっていう、 そうですね、そもそもが、
はい、これはなかなかちょっとコントロールが難しいので、うん、あと行き過ぎちゃうこともあって、うん、なかなかその一般の人には飲みにくいぐらいの酸味が出ちゃうこともあるので、うん、まだうちも研究中なんですけども、
皆さん気になったらファイストムリンさんのホームページ見てみたらね、うん、そのどこで手に入るとかも分かりますよね、
はい、はい、大丈夫ですね、分かります、はい、
じゃあぜひこのラジオ聞いてる全国の皆さん気になったらですね、なんとかしてゲットしてください、うん、
通販もできますよね、
はい、はい、売ってます、ぜひホームページで売ってます、はい、
攻めのビールを感じて、はい、香りを感じてね、はい、楽しんでもらえればと、
みんなビールの多様性楽しんでいこう、
はい、じゃあ今日のゲストはファーイーストブリューイングの山田志郎さんでした、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
ファイストブレイングさんの甲府、うん、だとフォーハーツで飲めるらしいね、
そうなんですね、
うん、ちょっとこれ飲みに行かない
と、そうですね、うん、じゃあ皆さんぜひフォーハーツで、甲府のフォーハーツで飲んでください、うん、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵弟小倉ひらくでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。